集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ今日は BOE MPC 会合がありました。まあ要するにイギリスの金融政策決定会合ですが、まあ事前予想も何もないだろう、そして結果も何もなかった。今カーニー総裁の会見が、まあ、終わってないかなというようなところですけれども、
終わったとこぐらいかな、ちょっと今番組中では見てないんですが、はい、まあ末期だったんですけれども、 MPC メンバーの、2人が、利下げを主張していたので、はい、7対2だったんですね。だからまあそれによって、まあ、ポンドが下がっているということなんですけれども、まあもうそこまで利下げ、だけど結局ブレグジットも決まってないし、総選挙のとかイベントの後じゃないと決断はできないから、正義なのは分かるんですけれども、利下げを主張するのかっていうのはちょっとびっくりっていう感じですね。まあ、自分のポジション的にはいいので全く問題ないんですけど、
ポンドショートなんですね、
はい、そうですね、
はい、ポンドショートのわけは今日の番組の中でも出てきますね。
もう面白いですね、
出てきますね、はい、はいはい、それからまあ米中の通商交渉というのが今日もね、番組の中で取り上げますけれども、まあうまくいきそうだというようなことで市場は楽観的です。トランプ大統領もやはり来年の大統領選挙を意識しているのか、発言ツイッター、まあ、少しこう抑え気味の印象がありますね。
そんな感じはしないんですけれどもね。だけど実際は今回、おとといですか、
はい、
ケンタッキーの、州知事選で、共和党の方が負けてしまったので、まあ、それがちょっと痛手になったのと、バージニアでも実は両院で、両方とも共和党だったんですけれども民主党に取られてしまったので、はい、ちょっと、来年の、再選に関しては直接的にはないんですけれども、共和党が負けたという意味ではちょっと暗雲型ポジティブな話ではないということですね。意外にこう州、ケンタッキーの州の知事さんとか、
はい、
バージニアとかで結構、前哨戦で負けてきているので、はい、ちょっと来年は、大丈夫かなっていうムードは漂っている。
ということで、まあ、その米中の交渉も包括的ではなく部分的にでも、まあ、合意していこうということ
かなと僕なんかも思ったんですけどね、自分の友人に聞くと、いや方針は変更してるけど、トランプさんはその、お金とか関係ない、もともとお金あるので、はい、基本的にはもう直球でアメリカのためになると思うと、まあ、いろんな意見はあると思うんですが、だから、イエス、ディールオアノーディールっていうふうにこだわってたんですけれども、今回は部分合意した方が選挙のためではなくて、選挙のためはあるのかもしれないですけど、アメリカのためになると思って部分合意したという言い方をされたので、まあ、それはそうなのかもしれない。
まあ、これが、
何でもかんでもメディアが全部選挙のために動いてるというちょっと言い過ぎだと僕も思う、はい、僕も思う、
まあ、このメディアの報道なんですが、この米中の署名に関しても、まあ、今日あたりも、ね、いろんな報道出てきてますし、ヘッドラインで大きく動きますのでね、
まあ、ヘッドライン多すぎますよね、ちょっと偏ってるので、
イギリスもそうですけど ね、
そうですね、
このあたりも注意して見ていきたいと思います、はい、では早速この後西原浩一のブルーベアドッチからスタートです。
西原浩一のブルーベア
ドッチ。さてここからは西原浩一のブルーベアドッチ、ドル円という通貨ペアに限定しまして、強い要因弱い要因を並べてみました。まずは強い方から見ていきましょう、11月4日いよいよダウ平均まで史上最高値更新となりました。 S&P500 それからね、ナスダックは先に到達していましたが、ダウ平均は遅れていました。このダウ平均も史上最高値です。
そうですね。まあ、なんていうんですかね。これは結局、米中の、まあ、部分合意というのが、まあ、なんていうんですかね。まあ、 ポジティブにとってどんどんどんどん買われているということなんですけれども、後ほど取り上げますけれども、グロース株があまり良くなかったり、まあ、全体的にそんなにポジティブな要因として包括的ではなくて部分合意なのに、そんなにこうサプライズングなビッグディールなのかなというのはちょっと疑問なんですけれども、まあ部分合意をしたので、どれにとってポジティブと言われると、まあそれはポジティブだろうなとは思いますけれども、まあ開けてみれば大豆と、牛肉をもうちょっと買うよぐらいな、発表だったら結構こけちゃうんですけどね。
うーん、
中身が分かってないんだけれども、場所がどうのこうのとか、内容どうなってるのっての分かってないけど、サインするっていうことだけで買っていくのは どうなんだろうというのはちょっとあるんですけどね。
うん、まあそれだけかどうかというところは、まあ、ちょっと後で、
まあそうですね、
ピックアップしますけれども、はい、半導体なんかも ね強いというのもあるようです、
はい、
そしてもう一つ、アメリカの FRB は予防的利下げの終了を示唆。これは前回も取り上げたんですが、まあ、これをもって今ちょっとアメリカの長期金利上がってきてるんですよね。
そうなんですよね、
このあたりもちょっとドルにはブルというか、
そうです、ね、
強い要因でしょうか。うん、
はい、これはちょっと後ほどやります、
はい、そして中国人民銀行ですが、中期流動性ファシリティ金利引き下げを発表しました、まあ、要するに金融緩和ということでしょうかね。
これはまあ直接的に、まあ、グローバルの株にとってはまあいいことではあるので、ドル円にとってポジティブということはポジティブですよね、
はいはい、そしてベアです。この米中通商協議はヘッドラインがねたくさん出てくるので、どの時点を切り取るかでちょっとね問題があるんですが、昨日あたり出てきたのは、まあ、署名12月に延期になると、11月中の、ね、半ばぐらいを目指して、本来なら APEC だったんですが、チリの APEC がなくなったので開催場所を探していたようですが、見つからないみたいですね。
まあ、だけどアラスカとかオハイアとか言われても、まあ、ロンドンになるんじゃないかという話もあって、じゃあ なんでそんな場所が重要なのっていうふうに思うじゃないですかね。
演出なんじゃないでしょう
かね。だからそういうふうに演出として、国葬地帯でやった方がいいんじゃないかという、
オハイアとかだとね、その農家 の方々に向けて習近平さんとこれだけ仲良く買ってもらうんだぞって、
まあ、だ
けどこれ選挙対策ですよね。
そうですよね、だけどそれはちょっとあまりにもあざといのでそういうやり方が嫌いという人がちょっと今回の、
はい、
ちょっとそういう声が多かったという。
そうですか、
はい、
そうすると場所がね、選ぶのが難航しているというような話が、
まあ、どこでもいいんですけどね、別にサインなんかするの、はい、と僕なんか思っちゃいますけど、
とはいえ、はい、今日夕方になったら今度は中国側からね、まあ、ロイターが報じたところによると、まあ、この合意に向けてなんか関税の撤廃も視野に入ると、
そうですね、
いうようなホットニュースがありまして、グッドニュース、これがちょっとドル円また押し上げたみたいです。
押し上げたと、まあ、日経平均を押し上げたということですね、
はい、
日経平均がこんだけ上がってるので、ドル円だけだとそんなに上がる力はなさそうなんですが、日経平均がこれだけ上がるともう一度、9円台まで上げているということですね、
はい、はい、ということで、ここの、まあ、ヘッドラインには気をつけてくださいということですね。
そうですね、
そして米株なんですが、グロース銘柄の不調というのが挙げます。これ後ほど取り上げていきます。そして、まあ、日米ともに業績相場ですが、ソフトバンクの決算昨日ちょっとびっくりしましたね、まあ、ある程度赤字というのは予想はできていたんですが、孫さんの発言が真っ赤っか
と、まあ、お湯箱の話は ね、こちらの番組で何回も取り上げましたけれども、まあ、ウーバーにも、まあ、ソフトバンクさんも投資してるし、ウィーワークもそうなので、どちらかというとマーケット参加者の一部では、ソフトバンクショック内のものも来るんじゃないかという懸念もあるんですが、日経平均はガンガン上がってるのはなんでっていう、まあ、上がってるのはわからないでもないんですけれども、部分合意なので、だけど懸念材料も結構いっぱいあるよなというのはある。
そうですね、今日あたりはちょっとさすがに下がるかなと思ったら、今日もね高かった、
まあ下がりつつあったんですけど、結局この部分合意の話で全部吹っ飛んじゃったので、
小幅高ということで26円ぐらい上がってますけれどもね、
はい、
そしてブレグジット問題ですが、12月12日総選挙、これは決まりましたが、これについてはまた後ほどピックアップしてまいります、はい、視点でやります。 ではピックアップです。まずはこのアメリカの金利、今足元で 1.8% ぐらいまで上がってきてますかね。 1.884 ですね。
そうですね、
はい。
まあ、結局だけど FRB の方は、まあ、先週やりましたけどパウエル議長さんが、まあ、もう12月はないよ的な、示唆をしたので12月11日の、利下げ確率は 13.3% まで下がっていると、
うん、
で見ていただくともう来年も、もう1回やぐらいしかもう3回やってしまったので、うん、もう1回ぐらいしか織り込んでいないのでやったとしても、まあ、今 1.5 から 1.75 が 1.25 から 1.5 でここまでやると、まあ、終わりももしかするともう予防的利下げっていうのはないのかもしれないと。もうちょっとやるの難しいんじゃないかと思うんですけどね。市場最高からバンバン更新してる株でもう一回やる
雇用統計もね、うん、いいですからね、
うん、もう一回やるっていう本当にまあ、よく言われるようにそれこそね、ニューヨークの堀子さんが言うようにこんなに株が強くてまた利下げするんだったらそれ予防的利下げではなくてもうバブルになっちゃうので、
そうですね、
バブルを作り出すんで、もう一回やるんであればもう買うしかないという形にはなりますけれども、はい、まあ、今のところはもうやらないということですね、
はいはい。そしてこのソックス指数というのは、まあ、半導体のインデックスですが、
で、これはね、僕はどうかな株はと思うんですけど、この半導体のソックス指数を見ていると、うん、ちょっとこれはボトムアウトして上がりそうな形には見えるということですね。6月頃一度トップアウトして落ちたんですけれどもそこから切り返してきて、まあ、アップルなんかも随分上がってるんですけれども、グローバルに、半導体がまた買われているのでこれが牽引してもう一度、米株を押し上げていく力になる可能性はあるということですね、
はい。まあ、結構ねサムスンとか半導体ですけれどもなんか韓国の株も最近足元強含んできて
る
んです
よね、うん、そうなってますよね、うん、半導体が一時はあれっていう形だったんですけれども、半導体の懸念で落ちていた株は半導体が引っ張ってる形になって、全体的に株を押し上げているので、まあ、チャートの形もちょっと良くなってるのでこの半導体を見ているとまだ底堅いのかというふうに見える。
そうですね、そんなに景気後退とリスクというのを感じないという印象です。ただしグロース銘柄にはちょっと心配な
感じですね。これはウーバーですけれども、まあ、こちら見ていただくともう 35% も落ちていると。
そうですね、成長期待の高い株の一群がですね総崩れ
なんですよね。で先ほど取り上げた、オイワークも、はい、IPO が延期になっていると。で、まあ、ソフトバンクは1兆円ぐらい投資して、
はい、
オイワーク、ウーバー、まあ、ウーバーなんかはオイワークと違って、まあ、多分ピックアップしてまた戻ってくるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、実際に僕は出張行こうがみんな出張行こうがウーバーを実際によく使うので、まあ、調整で落ちていてもまた調整でとか、まあ、35% でも落ちてるんである程度のところでは切り返してくると思うんですが、ウィーワークはちょっと変わりすぎてた部分、基本的には不動産なのに IT 企業のような取り扱いをされてちょっとドレッシングされてる部分が多すぎるのでちょっと苦しい、個人的にはちょっとしんどいんじゃないかなという感じはします。
昨日孫さんにそれを質問した方がいらっしゃったみたいですね。
だけどまあ基本的に
はどこがテック企業なんだ
って逃げたんだと思うんですけれども、はい、基本的には不動産会社ですよねこれと思うんですけどね。
ちょっと投資家の皆さんはどこをどう見て孫さんはここに投資したんだろうというふうに会議的に思ってるというところあるようですね。
思っちゃいますよね、
はい、ということで、
まあ、こういうところを見ると、ただ一方的に上がってるわけではないということですね。はい、悪い材料もあるということですね、
はいはい。うん、まあ、こうした中でドル円相場を見る上で
ね、ドル円を相場は見るんですけどあまりこう大きく動いてないんですが、はい、今、言いました、ブル材料とベア材料を両方入れると、ブル材料の方が多いんですけれどもじゃあ9円の40がなかなか抜けないということなんですが、まあ、こちらの方を見ていただくとデマークという、僕が使っているインディケーターを使うと、ストップロスというのは9円の41に置くということになっててるシステムなんですがこれもなかなか9円の41がつかないと。で、まあ、トップアウトして落ちている形になってるんですが、昨日あたりはもうそれで、9円の29を一昨日つけて もう落ちるんじゃないか、先週かつけて落ちるんじゃないかと思ったんですけれども、また、今回の部分合意の話でまた9円台に戻ってると。だけど9円台はまた日本の輸出企業もずらっと並べているので、まあ上がってもおかしくないけど、チャート的には苦しいし、というかこのボラティリティはちょっとドル円やっててもあんまりしんどいなっていう感じにさすがにちょっと なりますね。
ボラティリティが
低くて動かなさすぎる、
トレーディング妙味に欠けるというか、これだけで食べてるディーラーがいたらちょっと食えない。
いや無理ですね
無理、無理ですか。
無理ですね、これドル円だけではちょっと、
ね、
ドル円だけで食べてくださいって言われるとちょっと基本的には無理。ものすごくじゃあもう三線抜きを一日やってれば儲かるかもしれませんけど、
スキャルピングしていくしかないんでしょうかね。
まあそろそろと言っててもなかなか動かないのでちょっと困ってるんですけれども、まあ、これが今9円の、今1015ぐらいなんですけれども、この9円の40から50がつかないとテクニカルには、反落する形になってるんですが、反落してもまたこうやって戻ってくるので、ちょっと今ちょうど持ち合って何とも言えないところにはあるということですね、
はい、
もし 円高にするんだったらクロス円の方がいいという形になる。
はい、以上西原コーチのブルベアトッチでした。ではここからは西原コーチの視点です。視点で取り上げるのはイギリスポンドです。今は西原さんポンドショートに回っているそうですが。
そうですね、
何があったんでしょうか。
まあ先週やりましたけれども、基本的にはボリス・ジョンソンさんが、参謀のカミングさんがいるんですけれども、なんだかんだ言いながらうまく、こう先週やりましたが高度な政治力で、うまく、合意に基づいた、離脱を、に向けて進んでいると思うんですけれども、先週の金曜日ですが、ブレグジット党の、ファラージさんという党首がいるんですけれども、こちらが、基本的にボリス・ジョンソンの保守党と、選挙協力をして、細かいことを言うと、まあ、リーブ選挙区、まあ、だから離脱するような選挙区があると、そこの票をうまく、候補者をうまく調整して食い合わないにするとか、まあそういったことを連携するんじゃないかと思われてたんですが、ファラージさんが、ボリス・ジョンソンが、今立ち上げた、まとめ上げた修正案、
はい、
ブレグジット修正案はこれは離脱ではないと、まあ、先週の金曜日言い放ってしまったので、
はい、
にわかにちょっとこう選挙協力がうまくいかないんだと、ちょっとポンドは調整するんではないかという、まあ、ムードが漂って、ゴールドマンサックスなんかはもうかなり強気だったんですけれども、ちょっとこの件によって、ちょっとロングを逃げた。
はい、
一旦スクエアにする。
じゃあ12月12日の解散総選挙で、保守党が大勝すれば、もうこのブレグジット案が通るから、議会で、もう合意あっての離脱というのが1月31日までに可能だとみんな思い込んで、ポンドが買われてたんだけど、
まあ、基本的には保守党だけでは過半数取れないので、もともとはボリスさんが、まあ、辞めさせた、辞めてしまった保守党なんかも今度の選挙でうまく戻して、
はい、
であとは、まあ、ブレグジットと組むとか、まあ、いろんなことの可能性はあったんですけれども、うん、ブレグジットとのファラージがこういうことを言うのでちょっとおかしくなったということですね。
そうすると、うん、もしかしたら保守党勝てないかもしれないみたいな、まあ、シナリオも最悪あると。
そうですね、まあ、連立政権になって、その後またちょっと話が長くちょっと起きますけれども、はい、それでマーケットが不安定になったので、このポンドの、月足ベース、週足ベースでは上がるんですが、日足ベースでは、こちらの 1.3013、 10月21日に、つけたところを見ると、デンマークのカウントダウンの13という数字が見えて、マクディも割り込んでいるので、ポンドドルは今調整局面に入っている。
短期的に冷やしレベルですね。
冷やしベース的に、調整局面に入っていると。
はい、
で、じゃあ単、対円で見てみると、ポンド円も、同じように10月17日に141円の50銭をつけて、調整に入っていると。これも同じようにカウントダウンの、デンマークでいうカウントダウン13をつけて下がっているということなんですが、もう一つ、ポンド円の日足のチャートをご用意しているんですが、これはエリオットウェーブになります。でエリオットウェーブだと、3月のところの高値から、 この水色の数字を見ていただくと 1,2,3,4,5 で、8月の12日に126円の55銭で、1波動の、終わっていると 1,2,3,4,5 を数えて、その後反発に転じているんですけれども、 ABC が切り返して、まあ一サイクル終わっている形になっていると。
じゃあ下落の一波動というかね、エリオットサイクルって一回終わってる、うん、ここから再下落するのか上昇するのかっていうのは今はまだこれ分からない、
分からないですよね、はい、だから逆に言うと、デンマークのチャートを出してるんですが、はい、デンマークだと、10月17日に、トップアウトしているので、この両方を足すと一回日足ベースではダウンサイドのリスクが高いんではないかというふうに考えている、
はい、ここですね、西原さん、ポンド強気目線ではあるんだけれども短期的にショートに回ったというのは西原さんの、ね、このメルマガで逐一書いて
ます。そうですね、はい
はい、
う
ん、メルマガで皆さんには配信してご報告してますので、詳しく知りたい方はメルマガご購読いただければと思います。います、はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイト EagleFX があります。詳しくは EagleFX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただきました皆様からのご質問に西原さんに直接ご回答いただきます。今日の質問、今年の1月ドル円のフラッシュクラッシュはかなりのサプライズでした。フラッシュクラッシュというのはこれまでも繰り返し起こっていたのでしょうか、という質問です。
そうですね、あのフラッシュクラッシュっていうのはもうあっという間にこう値が飛んでしまって、4、5円ポンと落ちてしまうとか上がってしまうという現象なんですけれども、はい、まあこれはあのドル円という流動性の強い通貨だと、なかなか起こらないんですけれども、いろんな通貨で起こっています。まあ一番ポンド円なんかでもよく起こるんですが、一番強烈だったのが、2015年の、1月に起こった、まあ、ユーロスイスのフラッシュクラッシュなんですけれども、
はい、
1.20、 こちらのチャートで見ていただくと 1.20 で、まあそこであの介入ラインということで、うん、もうずっとベターっと何年も止まっていたんですが、
はい、
SNB が、スイス国立銀行がその 1.20、 まあドル円で120円をもう死守しないというコメントをしたので、
はい、
もう瞬間的に あっという間に、0.85 まで落ちてしまう。それが1時間とかじゃない、もう5分とか10分で落ちちゃうんですけれども5分ぐらい
で
1.20 から 0.85 というとピンとこない方が多いと思うんですが、ドル円でいうと5分で120円から85円まで落ちて100円まで戻ったという相場なので、ストップロスを置いてても全く役に立たないっていう相場が起こる、まあ、時たまそういう相場が起こるんですが、それはあのポジションが偏っている時に買いしかない売りしかないという状態になるので、そういうことになるという相場ですね、
はい。
まあ、こういうのはあのこういうことが起こるとちょっと PL の、収益の計算がしづらいので、まあ、ドル円なんかはなかなか起こらないんですけれども、新興国通貨をやられるときは、フラッシュクラッシュ的なものが起こる可能性が高いのでお気をつけになってください。
はい、この次は ね、あのスイスが 1.20 をフロアといって守る死守するというふうに 宣言していたのを解除しちゃったんですよね。
そうなんですよね、はい、だけど守るって言ったからずっと1年も2年も守っていたので、はい、1.20 の割れのところにはちょっととんでもない、想像できないぐらいのストップロスが溜まってて危ないというふうにみんな思っていたの で、
そうです
ね、まあ、大橋さんもなんかショートだったみたいでね、
まあ、私はこれうまくいったんで、買い戻すのはでもすごく難にしましたけれども、うん、
買い戻せないですよ ね、
そうね、はい、まあ、みんなこれ、うん、介入のレベルに合わせて買いでね、こうずっと取ってきた相場だったんですね、ちっちゃくね、ちっちゃく、うん、それがドンと下抜けたというような相場、こういうことは年に1回どこかの市場でありますね。うん、
ありますね。ここまでひどいのはないですけど、はい、年に何回かあるので、まあ、一応ドル円はそんなにないんですけれども、1月3日とかまだ日本勢が参加してない時とか流動性の低い時はそういうことが起こるのでお気をつけになってください。
去年はトルコリラで同じような現象はありました。
トルコリラよくあります
よ、くありますね、
はい、
はいはい、時計なりは10時55分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきましたが、今週から来週の注目イベントスケジュール押さえておきましょう。まあ、明日はね、オプション SQ だったわけですけれども、その割にはあんまり大きな波乱なかったって言っていいんでしょうか。売り方からすれば波乱だったのかもしれない、
まあ、売り方からすればむちゃくちゃ波乱ですよね、これ、
まあ、ね、400円高ってやりましたからね、今週ね、うん、
まあ、そうですね、まあ、オプションの SQ の影響もあるといえばそうですね、うん、
はい、
まあ、こちらの注目スケジュールもそうですけれども、まあ、この米中の部分合意、
はい、
でまだ内容も出てないですし、まあ、これによって少し影響があるんじゃないかなというふうに思っています。うん、
はい、まあ、中国側もやはりちょっと習近平体制、この四中全会での内容ってあんまりこう広く報道されてないというのは結構紛糾したんじゃないかって一説には言われてるみたいですので、中国とて決して楽ではないんですよね。やっぱりアメリカとうまいこと話し合いをして関税撤廃したいっていう思いもあるんで、あんまりこうもバチバチやりたくないっていうのはお互い歩み寄りの姿勢は最近見えてきました。
結局こうやってどんどんこう延期されて、もう11月なのでもうそろそろ来年はもう大統領選に備えないといけないので、ちょっとトランプさんも苦しくなって、まあ習近平さんも苦しいので、なんとなくこう包括は無理なので部分合意なんですけれども、部分合意ってどこまで部分合意なのっていうのが全く見えないので、ちょっとこの内容によってはまた一波乱ありそうな感じはありますね、は
い、あと来週ニュージーランドの金融政策ありますが、
基本的には何もないんじゃないかなというふうに思います。
基本的にはそうですね、
据え置き
ではないかということですね、
というふうに思っています。
では年内大きく金融政策で変更があるような国っていうのは今のところアメリカがもう予防的利下げ打ち止めで、そんなに波乱はなさそうでしょうかね。
金融政策としてはそうですね、まあ、だから、まあ米中の、部分合意の行方と、はい、あとは、まあ、イギリスの総選挙という話になってしま
う、はい、ね、ということで、そろそろお時間です。ここまでのお相手は
シンプルエフェクストレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは全国の皆さん、また来週のこの時間にお会いいたしましょう。ごきげんよう、
さよなら。